旧約聖書イザヤ書7章10節から17節、新共同訳聖書旧約聖書の1071ページ、お読みします。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。その子が災いを退け、幸いを選ぶことを知る前に、あなたの恐れる二人の王の領土は必ず捨てられる。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。アッシリアの王がそれだ。続いて新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節、お手元の新約聖書の部分第1ページです。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このこと、このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。お祈りします。天と地とその中に満ちるすべてのもの、あらゆる命の創造者である神様、あなたの御名を称えます。あなたは私たちのもとに小さな幼子の姿で来てくださいました。そして私たちの間を歩まれ、私たちの一人となって、私たちの罪を担って死にまで下り、私たちのための救いとなられました。その大いなる技を私たちの間でもう一度今お始めください。私たちをそのことの証人としてください。すぐる一週間の間守られて、健康を支えられ、こうしてこの場所に集うことができますことを心より 感謝いたします。そしてとりわけ今日の午後、この礼拝堂で結婚式を挙げようとしておられる若いお二人に、あなたの恵みと祝福を豊かに豊かに注いでください。神様、私たちにあなたの霊を注いでください。私たちに喜びと優しさを与えてください。私たちのもとに小さな子供イエスの姿を通して、この暗い世界に悲しみと試みと、どちらに向かって生きていいのかよくわからない、その迷いに満ちた世界においでください。私たちの間で人と人が切り離されて孤独に生きている、その真っただ中に来てください。私たちの近くにいる小さな子どもたち、若者たちに守りとビジョンをお与えください。私たちの間にいる身体において、また心で病んでおられる方々に、あなたの癒しの御手を述べてください。私たちに結びついているすべてのあなたに向かって助けを求める人々に、あなたが恵み深くあってくださいますように。社会の中で指導的な立場を担っている人々、特に大きな国で政治上の責任を担っている方々に、あなたの知恵をお与えください。私たちの世界に人の争いによってではなく、あなたの導きによる平和が実現いたしますように。そして私たちとこの世界に共に住むすべての市民の方々に、あなたの守りが今週もありますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。キリスト教は、神がイエスキリストにおいて現れ、私たちといつも共に歩んでくださるという根本的な経験から生きています。この経験がなくなれば、いくら礼拝堂があっても、いくら聖書があっても、いくら賛美歌集があっても、私たちはもはや生きていくことはできません。では、その神の現れであるイエス・キリストとはどういう方なのでしょうか。今日のマタイによる福音書は、イエスをどういう存在だとして語っているでしょうか。古代の世界においては、人が何者であるかは家系によって決まる、両親がどんな人であるかによって決まるという考え方がありました。もしかすると現代にも、両親の社会的な地位といったものが、子供がどういう存在であるかについて、社会の認知の上で、あるいは子どもたち自身の自覚の上で影響を与えることは、あり得ると思います。子どもの人権に関して、国際的な決め事規約は、子どもは出自によって一切差別されてはならないとしております。私たちの国も、それを批准しています。しかし日本には、その批准に必ずしも一致しない法律や社会的な決まり事がまだ残っているというふうに聞いたことがあります。いわゆる嫡出非嫡出の違いによる法律上の区別というか差別です。さらに、親ないし家庭における養育の環境が、子ども自身のアイデンティティの形成に大きな影響を与えるということは一般に認められています。例えば、幼少期に経験した親から見捨てられるという恐怖の経験、本当に見捨てられたかどうかとは無関係に、その恐怖の経験が青年になった時の人間関係の困難さの背景をなすことはあると言われています。私もそうだと思います。 では、親と子の関係、出生にまつわる事情から見たイエスのアイデンティティとは一体何なのでしょうか。マタイ福音書の一番始まりは長々とした系図です。カタカナばっかりが出てくるので何のことかわからないというのでとても有名な箇所です。聖書を読み始めてすぐに居眠りをするという時に必ずここが使われますが、一番冒頭を見ますとこう書いてございますね。一章一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図で、これはですね、一番最初にアブラハムはと始まっているところが一つ、それから途中で六節の真ん中、段落が区切ってあるところですが、ダビデはというふうになっていて、で一番最後まで行くんですね。16節、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けたと。これがまあとりあえず系図です。で何を意味しているかというと、アブラハムの子というのは、この人物を通して、あらゆる民族に神の祝福が伝わるという約束を受けた、そのアブラハムの約束の担い手という意味です。ダビデの子というのはどういう意味かというと、メシアという意味です。本当はこの一章一節はアブラハムの子の後ろに点を打った方がいいですね。アブラハムの子であるダビデの子ではありません。そうではなくて、イエス・キリストはアブラハムの子孫であると同時にダビデの子孫であるという意味です。そういう系図がございます。そしてその結び、先ほども読んだところですが、とりあえず16節ですね。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。この16節の記述はそれまでの系図の書き方とは違っています。ちょうど始まりがそうですが、アブラハムはイサクを設けというふうに、父が息子を設けたという書き方に、元来はなっていて、妻ないし母の名前は出ないのです。でも16節に限ってヨセフを紹介するときにマリアの夫という言葉が出ると同時に、このマリアからメシアと呼ばれるイエスが生まれたとありまして、ヨセフがイエスを設けたとわざわざ書いてございません。実はこのマタイの誕生物語は、ヨセフはマリアの夫であるのにイエスの父とは呼ばれません。しかも私たちはこの箇所を普通、キリストの処女降誕を証言する箇所と理解してまいりました。なのにイエスがヨセフの系図にどうやって入ることができるのでしょうか。このマリアから、しかもアブラハムの子、ダビデの子としてのイエスが生まれた。それを説明するのが今日のテキストです。今日読んだテキストはとっても不思議な、物語です。まず場所と時間が特定されておりません。一体どこに、ヨセフはいたのか、一体何時にどの季節に、天使はお告げをしたのかよくわからない、こうちょっと夢のようなお話なんですね。しかも肝心なことは語られません。つまりマリアがいつどこでどんなふうにして妊娠したのか、それは語られないのです。それからイエスがいつどこでどうやって生まれたのか、それも語られないのです。生まれるまでって書いてあるだけなんです。つまり、妊娠の前と出生までのことが語られているだけです。さらに、マリアとヨセフは婚約中、当時の習慣では、事実上の夫婦です。法律的にはしかしその法的に結婚が成立する前に、マリアが、ヨセフとは関係のないところで 妊娠をしている。でヨセフはマリアと密かに離縁しようかというふうに考えるんですが、なんと天使が夢の中で生まれる子は聖霊によると告げております。福音書の物語でも冒頭で聖霊によって身ごもってと書いています。さらにこの物語には先ほど旧約聖書の箇所としてもお読みしたイザヤ書からの引用が、物語手による引用があります。それがこの出来事が何であるかを説明しているのですね。不思議な物語だと思いませんか。極めて客観的に現実的に見れば、これはある若いカップルを突然に襲ったマイナスからの夫婦関係のスタートです。他方でこのテキストは、この出来事が大いなる神の計画のうちにあり、聖なる神の力の働きのもとにあると告げています。しかもそれは古の予言の実現であると。この不思議な物語は、実はユダヤ教によって、キリスト教も元はユダヤ教の一部なんですが、やがてキリスト教は独立していくんですけれども、その、やがてそういう形で姉妹宗教となった、いわばライバル関係にあるユダヤ教によって、この物語はおちょくりの対象とされました。キリスト教の教会教父でオリゲネスという、大変有名な教父がいますが、彼が表した書物の中に、ケルソス暴論という書物があります。ケルソスというのは異教徒の哲学者で、キリスト教に対する批判の書物を書いた人です。真理のロゴスという書物で、この書物はもう失われていますが、それに再反論した、オリゲネス、ケルソス暴論という書物を残したオリゲネスのその書物の中に、断片が引用として残されている、そういうものです。でケルソスはですね、どうやら彼自身の書物の中で、処女からの誕生という物語を捏造したという角で、イエスに対して面と向かってイエスを批判したユダヤ人というのがいるということをどうやら言っているようです。そして実はこのケルソスが報告しているその批判は、内容的にユダヤ教から実際に出発していることが、バビロニア・タルムードからも確認できております。中身はこんな話です。イエスはユダヤの村の出身であり、糸紡ぎで生計を立てていた貧しい田舎の女の息子である。この女は大工を職業としていた夫から貫通の角で追い出された。そして夫から追い出された後、彼女が不面目に放浪している間に、彼女は密かにイエスを産み落とした。さらにイエスは貧しかったので、エジプトで雇われ、そこでエジプト人たちが誇りにしているある種の魔術的な力を身につけた。こうして力によって彼は慢心して、こうした力によって彼は慢心して帰還し、これらの力のゆえに自らに神の称号を与えた。さらにもう一箇所、イエスの母は結婚していた大工に貫通の咎で追い出され、パンセラという名の兵士によって子供を設けたと言われている。皆様もどこかでお聞きになったことのあるお話かもしれません。この抽象は、婚約と結婚の区別についてはもう無視していますね。でイエスがエジプトに逃れたという物語につなげて、イエスはそこで魔術を学んだのだという話になっています。エジプトは魔術で有名です。イエスの父ヨセフが大工であるという話はキリスト教も証言しています。でそこをそうしたことにつなげて、この物語は両親は貧乏だったという話にしています。それからキリストが処女降誕したというキリスト教側の読みに対して、そうではないというふうに反論するのが、このユダヤ教の側の最も大きな ポイントです。イエスはダビデの子などという高貴な血筋の生まれではない。マリアの妊娠は聖霊などによるものではない。イエスの誕生はむしろ母の姦通によるものだ。しかもローマ兵との間に生まれたのだ。その名前はパンセラだ。パンセラという名前は奴隷出身者の名前に似ていると言われております。だからもう一つの可能性はパルセノス、乙女という言葉のアナグラムです。つまりキリスト教徒が乙女マリアから生まれたと言っているのを、いや、あれはパンセラという名前の異教徒の兵士の名前をアルファベットを入れ替えてごまかしたのだというふうに言っているわけです。以上のお話は、全体としてイエスがダビデの子、神の子であるという主張が虚偽に基づくものだというその批判を、新約聖書の誕生物語を知った上で、なおかつイエスの親たちを貶めることによって、その息子イエス、ひいてはキリスト教を貶めようとする、そういう戦略であることがお分かりいただけると思います。皆様、この誹謗中傷に対して私たちは今どう反応すべきでしょうか。もう随分何世紀も前の、2000年ほど前の誹謗ですけれども、私たちはイエスの処女解体を必死になって擁護することで、現代の、キリスト教を救う、古代にあっても現代にあってもそういうことをすべきなのでしょうか。その必死の反論は、実はケルソスが、そしてケルソスが依拠するユダヤ教による反論がすでに予想していたことであるでしょう。私としてはむしろこういうことを思います。イエスがダビデの子である、メシアであるという主張は、家系図に基づいて子どもの本質を決めようとするものであるとするならば、現代社会の私たちの間においてはもはやそんなものをあまり重視しない方が良いのではないかということ、それからマリアの妊娠がどのようなものであったか、それが婚外妊娠であるのか聖霊による懐妊であるのか、どちらであったとしても、そのマリアの妊娠の事情に依拠しつつ、その彼女から生まれる子どもの価値について云々することは一体いかがなものだろうか、そういうふうに思います。ではそのような視点から今日のテキストを読んでみましょう。まずヨセフについて、ヨセフは正しい人だったと言われております。正しい人という表現はユダヤ教においては律法に忠実な人という意味であろうと思われます。そしてその彼がマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうとしたというふうに書かれています。これが何を意味するか、一説によりますと、ヨセフは聖霊による子供などという恐れ多い子供の父親になるのを恐れたという説がございます。これは伝統的にカトリック教会の中にある説ですが、でこれは多分このストーリーそのものから言うと違うような気がいたします。つまりヨセフは天使から教えられるまではマリアのお腹の子が聖霊による子供だということは知らなかったように書いてあるからです。もう一つの解釈は、律法に照らせば婚外妊娠をする許嫁の行為は当然ながら不倫でして、これは結婚を傷つける行為なので、このような妻をめとることは正しくないと、婚約を解消すべきだ、これが元来正しい行為なのだが、そしてヨセフはそうしなくちゃいけないと一方では思っているのだが、マリアの行く末をおもんばかってどうしようと悩んだ結果、密かに離縁しようとしたのだ、彼女が傷つかない形でしかし律法を曲げることはできないと考えたのだという、こういう解釈です。もう一つ、はヨセフは正しい人であったのでって書いてありますよね。だからそのヨセフの正しさは、マリアへの配慮と直結するという解釈です。で実はマタイ福音書を見るとそれが良さそうな感じです。 マタイによる福音書は律法への忠実は優しさだというふうに見ています。根源的な優しさだというふうに。これに対しまして天使がそのような言い名付けを妻として迎えることを恐れるなとヨセフに夢で言います。生まれる子供については、なんて言ってるでしょうか。この子はどういう親の子だとか、この子はどういう家系の子だとか、どういう妊娠によって生まれる子だとか、そういうことに天使は一切言及しませんね。むしろ神がこの子に託す使命、すなわち民をその罪から救うとのみ言われております。イエスという名前は旧約聖書のヨシュアのギリシャ語なまりです。でヨシュアという名前は神はヤハウェは救いという意味です。だからイエスという名前を名付けて、その子供が救うというのはその名前の通りの意味なのです。さらに天使は息子にこの名をあなたがつけなさいというふうにヨセフに指示をしていますね。これは実は法律的に父になりなさい、この子を息子と認知しなさいという意味です。ヨセフとイエスの関係、父と息子の関係はこうして具体的な血統主義を超えております。むしろそれは神の約束による父と子の関係と言ってよいでしょう。つまりイエスは血のつながりを超えるダビデの子なのです。続いてマリアの妊娠について見たいと思います。マリアの妊娠は聖霊によると言われております。そしてヨセフが身体的なイエスのお父さんでないということをこの物語は強調しています。最初の子が生まれるまで、ヨセフは妻に触れなかったと書かれているからです。ただ聖霊によるという表現そのものは、いわゆる処女解体をまだ意味しておりません。例えば高齢の夫婦から子供が生まれることも神の力による、聖霊によるということが十分に可能だからです。マタイによる福音書はマリアの妊娠の事実経緯についてはむしろ沈黙しております。身ごもっていることが明らかになった、明らかになったというのは発覚したというギリシャ語なんですけど、そういうだけです。ユダヤ教からの批判、つまり聖霊による妊娠ないし処女解体という主張は不死だらな母親の婚外妊娠という事実をごまかすための虚構である、というこの批判は男性との性交による通常の妊娠と、神と、女性との間に生じる聖霊による妊娠をあれかこれかの関係において、どちらかであればもう片方ではないという関係において、マリアの妊娠を、法的に不正な婚外妊娠とみなすことで聖霊による誕生という主張を否定しようとしていました。しかしマタイ福音書そのものはもっともっと繊細な描き方をしています。すなわちマリアの妊娠の事実経緯については全くオープンにされて、それについては言及しないのです。それは不問に付し、他方で生まれてくる子供に神が与える使命に注目して、その妊娠と誕生を聖霊によると述べているわけですね。このことから2つのことが読み取れたように思います。1つはマタイ福音書は父方の身体的な血統主義によってイエスのアイデンティティを確定しようとはしていない。もう一つは母の妊娠の事実経緯によってイエスが何者であるかも言おうとはしていない。この二つです。後のキリスト教には聖マリア、母マリアに関する、聖なる伝承が出来上がっていきまして、神殿の中で聖女として育てられた少女マリアの処女を守るために、お年寄りの、ヨセフさんのところに、処女を守るために妻として迎えられたと、 そしてイエスを出産した後、母マリアの体には処女の印がなお残っていたというような伝説が形成されていきますが、それとマタイ福音書の記述の間にはまだ距離があるように感じられます。ではイエスのアイデンティティ、異邦人へ神の祝福をもたらすアブラハムの子孫としてのアイデンティティ、そしてダビデの子メシアとしてのアイデンティティを保証し確定するものは何でしょうか。それはなんと天使の言葉でしかないのです。この場面では夢の中で現れた、しかもマリアには聞こえない言葉として現れた。つまり生まれや出自による決定論ではなくて、神が与えたと信じるほかないその使命から、この子がアブラハムの子でありメシアであると私たちの物語は語っています。しかももう一つ、このすべてのことが起こったのは主が、つまり神が預言者を通して言われていたことが満たされるため、実現するためであったとして、預言者の言葉が引用されます。つまりこのことを悟ることができるのはイエス誕生前後の両親でも、さらにヨセフに語った天使でもなく、このマタイ福音書の背後にある共同体、そして今それを読む私たちが、あれはあの預言の成就なのだと悟ると言われているのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神が我々と共におられるという意味である。乙女の語が後に処女という意味に理解されるようになったのは皆さんもご存知の通りです。もともとのヘブライ語は若い女性という意味、つまり最初の子という意味ですね。そしてギリシャ語のパルテノスという言葉も適齢期の若い女性という意味が、ございます。そして古代の世界にあっては、女性が神との間に、処女のまま、人間的に言うと処女のままに子を産むという観念はございました。これはキリスト教の専売特許ではないんです。例えば哲学者プラトンに関してはアテナイの人々の噂として、父のアリストンという人が適齢期にあったペリクティオネというお母さんを自分のものにしようとしたんだけどうまくいかず、そうこうしているうちにアポロンの神様の幻を見たので子供が生まれるまで、そのペリクティオネを守ってやった、清らかなままに婚姻から守ってやったという伝説があると言われております。このマタイ福音書のヨセフのストーリーと、よく似ていますね。では父であるというのはどういうことなのでしょうか。子供に、自分の、遺伝子を託すということだとはこの物語は言っていないように思います。むしろ神によって与えられた命をその命の担い手である母と共に守ることが父であることだと言われているように感じます。母にあってもそうです。どのような妊娠であるかが問題ではないのです。その子に神の使命が与えられているということが大事なのです。命は親から来るものではなく神から来ると言っているように思います。子どものアイデンティティも神から来る、親から来るのではありません。命は創造主である神に属している。今日の物語はそのように言っていると思います。そのような形でキリストが私たちのところに来る、私たちの一人として来る、そのような出来事を通して神が我々と共にいるということが実現する、それが今日の物語の意味ではないか。そしてそのような形でやってくるメシアこそ真の王である、そう告げているように思います。お祈りいたしましょう。 神様、私たちの一人となられた御子イエス・キリストの降誕を私たちは今年も待ち望みます。どうぞ私たちのところにおいでください。そして私たちの命の根源があなたにあり、それは血統によっても出自によっても汚されたり保証されたりすることのないものであることを私たちに教えてください。そして私たちを通してあなたの御業を行ってください。あなたの御子主イエス・キリストへの信頼を通して祈ります。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞご起立ください。賛美歌の243番を歌いましょう。